中潤のアップデート。皆さんこんにちは。中潤のアップデート、パーソナリティの中潤こと中井潤子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中潤のアップデートですが、7月に動画に挑戦しておりますと宣言しておりましたが、その続報です。動画が少しずつ作れるようになってきました。ゲストさんの紹介を1分の動画で作成したり、パーソナリティミーティングの様子をショート動画にしたり、少しずつですができるようになってきました。完成した動画は番組の紹介ページにアップしておりますので、またご覧になってください。中潤のアップデート検索で紹介ページに行きますので、ご覧になってください。どんどん動画もアップデートしてまいりますよ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。前回に引き続き2回目の登場です。大阪玉造で福祉介護事業をしておられますステージケア代表、真田明子さんです。真田社長とは豊中で毎月開催があります経営者の会でお目にかかったご縁でお越しいただきました。いつも真田社長とお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。真田社長。
はい、中潤、今日はありがとうございます。真田明子でございます。
はい、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。はい、今日はね、真田社長にね、前回に引き続きお越しいただきまして、はい、今日はね、絶対聞きたいなっていうお話があったんですが。
そうなんですね。
はい、はい、今ですね、はい、真田社長はですね、あの京セラの創業者であり、はい、JAL を再建させた、はい、稲盛和夫さんの清和塾に入っておられ、はい、直接稲盛さんからご指導を受けるために海外に行かれたり、一緒にいろんなところに行かれたことがあるというふうに聞いておりますが、そういう稲盛さんのですね、普段のご様子など、そしてどんなことを学んでいらっしゃるのかなっていうことをね、お聞きしたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、まずきっかけはどうして入られたんですか。
はい、中潤も、ね、うん、あの経営者の会でご一緒させていただいて、はい、まあ、その経営者の会にいらっしゃってた、
はい、
ここでお名前言っていいでしょうか。
思いますが、はい、
七三という、
はい、
七社長の方に、はい、まあ、ご紹介いただいて、はい、ご縁がつながったんですけど、はい、私はもう15年ぐらい、会社を作ってすぐぐらいに清和塾のお誘いを別の経営者の方からお受けしてたんですけど、うん、はい、その当時は敷居が高くてですね、なかなか学びに行こうっていうふうにはちょっと思えなかったんですが、まあ、今回今から3年半ぐらい前ですかね、はい、七社長の方からどうというふうに誘っていただいて、まあ、その前から、稲盛塾長の著書は生き方含めて拝聴させていただいたことが拝読させていただいたことがあるので、まあ、すごく興味があったのでオブザーバーで参加したのがきっかけです。
あ、はい、そうなんですか。なんかね、いろんなところに勉強行かれて、
はい、
稲盛さんと直接勉強をするために海外に行かれたって、どこまで行かれたんですか。
そうですね、清和塾は、はい、いろんな塾に分かれていまして、まあ、世界中に塾があるんですね、
はい、
で私もは私は大阪塾の方に所属をしてます、
はい、
でここは1000人ぐらい塾生が、いるんです、まあ、世界で一番大きな塾なんです、大阪が。そうなんです。
そんなにたくさんの方が。
そうなんです。で、毎月、まあ、ソウルメイト勉強会ということで、
はい、
勉強させていただいて、
はい、
年に何回か例会というのが各地域でありまして、はい、そこに、塾長がお見えになって、はい、私たちに、まあ、直接講話ということで、まあ、
いいですね、
お話を、伺う機会があるんです、はい、でさらにですね海外塾に年に大体2回から3回ぐらいあるんですが、はいはい、まあ、そこに、まあ、塾長が行かれて海外の方でも、まあ、講話だったりまた特にですねすごくこう近くに、稲森塾長を、まあ、感じることができるよっていうふうに同じ、塾生のソウルメイトからお聞きしまして、はい、まあ、昨年、じゃあ海外にちょっと行ってみようと思いまして中国と、ハワイの方に、2回行かせていただいて、直接もう目の前で井上塾長と同じエレベーターに乗ったという、
そんな実際会われて、はい、なんか素敵なエピソードがあるって聞いたんですけど教えていただけますか。
そうですね、まず空港で、はい、ちょうど私たちが待ってる時に、塾長がお見えになって、はい、まあ、お話には伺ってたんですけど、うん、まあ、ご自身で、まあ、カバンをお持ちになっておられるんですね。
あの偉い方が、まあ、
そうなんです、ご自身で。そうなんです。だから普通ね、やっぱ横にいらっしゃる方が、う
ん、秘書さんとか ね
持っておられるんですが、塾長はそういったお荷物は全てご自分でお持ちになるっていうふうに聞いておりますし、はい、まあ、なんでですかっていうふうにお聞きしたら、いや、手あるからやねんって
聞いたんですか
っておっしゃったっていうエピソードを、
まあ、手があるからと、
まあ、まあ、すごくなんかシンプルなお答えでですね、
何で持ったんですかって聞いたら、手があるから、
だそう当たり前やろっていうような、まあ、塾長の本当にですね、別にすごい方になっておられるのに常に私たち目線でですね教えをしてくださってる。でこれが私はやっぱりすごい尊敬するところです。
でも84歳になったのなお今も自分のカバンを持たれたんですね。
そうですね、本当に私たち塾生に、はい、いつもこう、まあ、本当 100% ボランティアで、うん、私たちに、まあ、経営とはというところをね、うん、まあ、教えてくださってるんですが、うん、世話塾は経営のテクニックを学ぶところではなくて、はい、まあ、心の在り方というか、うん、人間として何が正しいのかというところをですね、うん、学ばせていただく、まあ、生き方とか、はい、在り方ですね、はい、これを、まあ、学ばせていただいているような塾なんです。
へー、はい、なんかちょっと興味が出てまいりましたが、はい、なんかいろんな、ね、勉強会を行ってらっしゃるものを活動をフェイスブックで拝見するにちょっと興味があったのが公衆便所を掃除に行ってきましたっていうちょっとショッキングな内容だったんですけど、
そうです、フェイスブックアップしましたね私ね、はいはいはい、
なんか公衆便所の掃除をかなりの長い時間素手で、
そうです、
すごいですね、研修なんですよね。
まあ、研修といいますか清和塾大阪は年に1回合宿がありまして、はい、今年は淡路島の方に、はい、合宿に行ってまいりまして、はい、まあ、そこでいろんな学びを、まあ、するんですけれども、はい、その学びの一つに、うん、掃除道っていうのが今回ございまして、うん、鍵山さんです、
イエローハットの、
はい、うん、鍵山会長さんが、まあ、始められた、うん、日本を美しくする会という会がありまして、はいはい、日本全国でボランティアでお掃除をされている会があるんですね、はい、そちらの方が、今回ご指導に、うん、来てくださいまして淡路島の公園の公衆トイレの掃除を掃除道ということで経験をしてまいりました。
何人ぐらいで皆さんで
掃除、全員で今回塾、合宿に参加したのは250人
が公園の掃除する250名姿は圧巻ですね。
いろんなところにこう皆さん散りばめられてですね、うん、まあ、草むしりの人もいらっしゃればトイレの方もいらっしゃれば、ね、いろんなところはあるんですけど私たちは運よくですね、
運よく
運よく公衆トイレ当たりまして、
真田さんチーム公衆便所
公衆トイレが当たりましてですね、
うん、だから当たる場所は当日までわからないんですね。
わからないんです。そうなんです、そうです、はい、そして本当に最初はちょっと驚いたんです。
そうですよね、素手でブラシか何か渡されて、
ゴム手袋はめないんです。すごいでしょ。
なんかちょっとお食事中の人が
いやごめんなさいね、本当に大丈夫でしょうか皆さん、はいはい、まあ、これがですね、はい、本当に掃除の力というのがどういうものなのかということを私は体験を通して感じることができました、はい、なので日本全国でこういうボランティアの方がね、うん、増えておられるんだなっていうふうに体験をして思ったんです。最初はですね、素手でここを
ですね、
触るんですかみたいな。
お家のトイレでもちょっとあるんだけど、
公衆トイレ、
公衆トイレですもんね。
そうなんです、うん、もうこんなとここんなぬるっとしてるのっていうぐらい ブラシでは届かないようなところをですね、手でこう触るわけですね。
何か掃除用具を与えられるんですか？
そうです。掃除用具は一応ですね、あの掃除グッズみたいなものがもうちゃんとあるんですけど、
はい、
全て最初から使うわけではなくて、まず素手でここをやってください。
で、指示があるんですね。
あるんです、あるんです、はい。で、スポンジでここを水拭きしてください。溜まっているところの水を、こういうふうにまず吸い取ってくださいとか、いろいろこう手順があるわけですね。
はいはい、
でそれをこう順番に教えてくださるんです。で最初ですね、あのスポンジでここをね、10回ではなくて100回200回磨いてくださいというふうに教えてくださるんです、
はい、
でまあ、100回200回やってるうちにだんだんちょっと取れてはくるんですけど、
はい、でもかなり
そうなんですよ。で公衆トイレってご存知の通りね、あの長いこと掃除してないと周りが黒く輪っかになってますよね、
はい、そうですね。流したりとかね、忘れる人がいるとね、
そうするとそこってね、あのスポンジではなかなか取れないんです、
はい。
で こんだけやりましたけど取れませんっていうふうにこう言うとですね、次ちゃんとまた飛び道具が出てくるわけですね、
はい
はい、この飛び道具がですね、またそのこういうふうにやってくださいっていうふうに教えてくださるんで、そうするとね、あのちょっとずつまた取れてくるわけです、
はい、なんかちょっと嬉しいな
って、ね、そうなんですよ。だんだんこうそれがですね、喜びにこう変わって、
素手でしょ、
素手なんです、素手なんです、すごいでしょ
最初の素手を入れて嫌っていう瞬間はもうなくなるんですか？
もう忘れてるんですね、
その時に。その磨いて必死になりだすと、
なんかこう取れていく喜びにこう感度変わっていくわけです、
はいはい、何としても取りたくなる、
そうなんですよ、はい。で取っているうちにですね、あの、まあ、取れないからどうしようってなった時に次の飛び道具が出てきますね。でそうするとそれやるとまたその先取れなかったものがこう取れていく、
はい、
でそれでも取れなかったまた次の飛び道具が出てくるわけですよちょっと心の中でね、最初から教えてくれたらええのにとか思いますやん。
え、最初からこれでやって磨いてったら時間も短縮できるし、
これが掃除道のやっぱすごいとこだなと、
はい。
まあ、もう簡単に取れるものはそのこの一つの簡単なもので取ったらいいですよね、
はい、
でも取れないものは次の方法があって、また取れないものは次の方法があって、はい、最後全部やりきった時にトイレピカピカになるんですね。
なってるんですか？
なってるんです。で私はこういう すごいビフォーアフターじゃないですけど、
はい、
取れない汚れはないじゃないですけど、はい、必ず解決方法はあるんだっていうことをそこで学びまして、
トイレの汚れはあらゆる手段を使ったらピカピカになると。
そうなんです。でそれをですね、一気にやってしまうんではなくて、まあ、いろんなこう方法論があって、それをこう創意工夫でやっていくうちに最後そうね、その達成感というか、まあ、これは人育てとすごく似てるなっていうふうにその時すごいやりながら思いましてですね
偉いですね。だから最初に初めてピカピカになる間にそのどれぐらいお時間かかったんですか？
1時間半ぐらい多分やってたんじゃないかなとで私たちのグループですね、あまりにもみんな真剣になりすぎて集合時間に遅れたんですよ。
もう磨きたくて磨きたくて、
そうみんながもうすごいでしょ。でみんな最初とか言ってたのに、いやまだできますみたいな感じでみんな必死でやっててね。でね、やっぱあらゆるその学びがこの掃除の中にあるなっていうふうにちょっと感じまして、
はい、
まあ、ぜひご自宅のですね、はい、トイレを一度素手であのお掃除を家族でやっていただきたいなと。
あ、そうするとなんかいろんな悩みが解決してこう削ぎ落とされていく感じなんですかね。
やっぱ美しくなるっていうことっていうのはこうやっぱ結果が出ますよね、
はい、
この結果が出るっていうことがやっぱ脳に与える影響ってすごく大きいのかな。で無心になるというね、
うんうんうん、
もうだから掃除をしたら会社の業績が良くなるとかよく言いますよね、
はいはい、
なんとなくそれはね分かるような気がします。
その道のいろんな困難のこびりが汚れが会社で置き換えたら難題であったり、いろんな課題っていうの、うん、
でも必ず解決はその解決したいって思いがあれば方法論はいろいろまた浮かんでくるし、解決できるできない問題はないんじゃないかというふうにこう感じさせてもらえたぐらい深い深い掃除道でございました。
そうしましたら私もお家の掃除を明日ピカピカにやりまして、
はい、
あらゆる家庭の問題も掃除道で解決 解決をということでですね、素手で、
はい、まあ、まずはやっぱ素手でするということが、
あのもうえって入れるんですかね。
そうですね、あの皮膚感というか、私たちは五感で生きてますので、
はい、
皮膚で感じるっていうのはすごく重要なことだと私は思っておりますので、あのたった1回の経験ではございました、
はい、
あの非常に学び深い公衆トイレの掃除でございました。
素晴らしい、淡路島のその声はピカピカになっていることですね。
そうなんです。
あ、いいお話を聞かせていただきました。お食事中の人は申し訳ありませんでした。
失礼いたしました。
それでは音楽を挟んで引き続きお話を伺いたいと思います。
夢の壁
はい、真田社長、いろんな貴重なお話をありがとうございます。ここからはですね、はい、前回も少しお伺いしましたけれども、10年前からボランティアで関わっておられるアダプテッドスポーツサポートセンターということの、はい、お話を伺いたいなというふうに思うんですが、はい、どういったことなんでしょうか。
ありがとうございます、はい、10年前から活動に参加させていただいておりまして、はい、アダプテッドスポーツ、アダプテッドというのは、うん、適応するとか適応させるという意味なんですが、はい、障害のある人たち、障害があるからといってスポーツを諦めるのではなく、用具やルールを工夫することによって、うん、同じスポーツができるという、そういう、考え方で、アダプテッドスポーツっていうのが世の中にあるんですね、
はいはい、
いろんなそういう、高齢になったり、あるいは車椅子に乗っていたり、あるいは視覚に障害があったり、はい、そういう人たちでも、はい、いろんな用具とかルールを工夫することによって、スポーツができる、例えば車椅子バスケットボールだと、私たちが車椅子バスケットバスケ車に座れば、同じようにスポーツができますよね、そういうことと同じで、はい、何かを工夫することによって一緒にスポーツはすることができる、またスポーツを楽しむことができるという、そういう理念のもとに、私たちはこういった活動を10年前にスタートしました、そんな中で、私自身は実は、2020年に、東京パラリンピックが、東京で開催されるんですね、
ありますね、これはもう楽しみですね、
もうすごい楽しみなんですけど、実は私は4回パラリンピックに行っていまして、
4回もですか、海外の、
はい、
すごい、どちらまで。
そうですね、一番最初にこのパラリンピックをしたのがシドニーの、2000年のシドニーのパラリンピックで、初めてテレビで、パラリンピックの映像を見たときに衝撃を受けました、そこからですね、4年後のアテネに、行ってみたいというふうにその時思ったんですね、でちょうど事業をスタートしたばっかりの時期でですね、その、
先ほどの
2004年ですから、2002年に会社を作って2003年に事業をスタートして、2004年にアテネの
行ってたんですか。で
その時にね、ようこんな状態で海外行くよねっていう、もう本当にですね、
いや今ちょっと私もラジオをお聞きしまして、
びっくりでしょ、
先ほどトイレもないような2人から3人座れない事務所で始めた方がアテネに行くんですよ。出たんですか。
もうこれはね、どうしても行きたかったんですね。スタッフにお願いをしてですね、私どうしても行きたいねと。
それは自分招待じゃなくて自分から行ってるんでしょ。
見てみたい。で、それでスタッフたち、その時はまだもう少しスタッフの数、人数がいたんですけど、で、承諾してもらいまして、初めてアテネのパラリンピックに行った時に、これは私はもう4年後、ずっと、もうパラリンピックに、行って、応援、生で応援したいっていうのが、私のこう、なんかこう、生きる目標に、すごいなりまして、で、4年後の、アテネの次、4年後の北京。
北京も行って。
で、2年後の、冬のパラリンピック、バンクーバーに行きまして、で、ロンドンに行きまして。
すごい。
今年、リオなんですが、さすがにちょっとリオは、今年はちょっと断念しようかなとは思ってるんですが、そんなことをやりながら、NPO 法人でこういう、スポーツの、障害者スポーツのね、活動を支援させていただいてて、私は多くのパラリンピックのアスリートから勇気と希望を、もらったんです、なので、その2000年にシドニーのパラリンピックでその競技を見てからですね、なんかこう自分も挑戦できるんじゃないかということで、それもあって背中を押してくれてね、事業がスタートできたのかなっていうふうに思ってます。
そうだったんですか。
そういうことのきっかけを作る、ことがこういう NPO の活動からできたらいいなっていう、皆さんのこう生きる希望とか勇気とか、そういうことの後押しというかですね、少し背中を押せれるような、そういうことが私たちの活動を通して生き方が変わる、人生が変わる、そんなきっかけを作れたらいいなっていうのが、このアダプテッドスポーツサポートセンターの目的であり、そして全ての方が幸せである、共生社会、ノーマライゼーション社会の実現が、私たち NPO 活動の目的です。
なるほど。それで、その先ほどの2020年、東京オリンピックのパラリンピックの開会式が、8月の 25日ってことに決まってるんですよね。
決まってるんです。
そこから逆算されて何か、はい、イベントがあるんですよね。
そうなんです。8月25日をパラスポーツの日というふうに記念日制定をしまして、はい、まあ、多くの人に知っていただく一つのきっかけになったらいいなと、はい、で8月25日なんでなんですかって聞かれたときに、いや実は2020年東京で行われるパラリンピックの開会式なんですって言えば、ってみんな思うでしょ、
私も今思いますよね。
そうするとちょっとなんか記憶に残るじゃないですか、はい、そういう、まあ、あのこともありまして、その日を記念日とし、でその日のから1週間ですね、はい、をスポーツウィークということでいろんなイベントを昨年からやっています。
なるほど。8月の25日がパラスポーツの日で、はい、そこから1週間、はい、毎年何かこうイベントをされる、はい、するってことなんですよね。
そうなんです、
はい、直近でも8月に25日ありますが、
はいはいはい、8月25日は ATC の、はい、トレードセンター前という駅があると思うんですが、はい、そちらの方の ATC のエイジリスセンターの方でパラスポーツ体験会、そして写真展示を行います。でそこでですね、車椅子バスケットだったり、はい、ボッチャーっていうですね、はい、スポーツがあるんです。これは重度の障害のある方々が、はい、やっておられるスポーツで、はい、これはパラリンピック正式競技になります。
そうなんですか。
そうです。これはもうぜひやってみていただきたい。
それが私たち体験できるってことで、そこに行けば。
そうです、そうです、そうです。
体験してみたいですね、
は
い、
もうやればやるほど面白すぎて、奥が深くてですね、ハマってしまうようなそんなスポーツです。
へー、はい、簡単に言うと何かどんな器具を、
そうですね、革のですね、青と、赤の革のボールがあるんですけども、はい、まあ、何でしょう、野球ボールぐらいの大きさなんです、はいはい、で白いボールを、まあ、投げまして、でそのボールに近づけていくというスポーツなんですね。でカーリングにちょっと似たような、
そうです、今そんなイメージ、
そういう、スポーツなんですが、重度の障害のある方、車椅子に乗っておられて自分の手でボールを投げることができない方も、横にですね、滑り台のようなランプスっていうものをつけまして、そこからボールを落とす、
あ、そこにさえ入れたらピューッと、
そうなんです、そうなんです。そういうので、まあ、本当にパラリンピックテレビでご覧になっていただいたらお分かりになると思いますけど、もうすごく駆け引きが、
へー、ボッチャですね。
そうぜひ、
ぜひね、体験もしていただきたい、ボッチャ、はい、ね、皆さんにね。
で風船バレーボールという、まあ、はい、直径40センチの風船を使ってですね、バレーボールのような形でスポーツを楽しむことができます。で8月の28日が
28日、
アベノハルカス、
日曜日ですね。
日曜日です。
夏休み最後の日曜日。
ぜひいらしてください。こちらではですね、パラリンピックを100倍、リオパラリンピックを100倍楽しく見る方法ということで、はい、ちょっと、まあ、トークショーみたいなものをやりまして、はい、またその横にありますフープというところがあるんですが、はい、そちらの方で、ライブが
あるんですね。
2時と4時2回
ライブが
あります、はい、ヒューマンノートさんというアーティストさんがですね、はい、まあ、グループなんですけれども、はい、そちらヒューマンノートさんが、歌を歌ってくださるんです、はい、で私たちは昨年、パラスポーツ応援歌を作りまして、はい、タイトルはビギニングというタイトルになります、はい、こちらの歌を実はチューチュートレインを作られました。中西恵三さんが、
は
い、作詞作曲をしてくださっていまして、
聞いてみたい。
その歌をヒューマンノートさんが今回歌ってくださいます。
ゴスペルですか。
そうですね、でこれはですね、8月に YouTube で、はい、プライベート PV ですね、はい、ビデオで
出ますね、
上がります。ですのでぜひ皆さんにご覧になっていただきたいと、
はい、ビギニング検索としたら YouTube が見れるんですね。
です、はい、ぜひご覧になってみてください、はい、
あと先ほど優先放送のリクエストが出る
そうです。優先放送でも、ビギニングを、リクエストしていただいたらお聞きになっていただくことができます。このもうぜひ詩をですねしっかり、
あ、中西恵三さんのね、
いやこの詩はですね、すべての人に、はい、心に響く詩だと私たちは最初聞いた時もう本当体が震えました。
確かこのアダプテッドスポーツサポートの中にはマラソンの有森裕子さんも関わっていらっしゃるってお伺いしましたが、
はい、有森裕子さんは私どもの方の、まあ、顧問という形で応援をしてくださっています、はい、私何度も有森さんとお会いしたことが、
いいですね、どんな方なんですか。
本当にもうどの方にも分け隔てなく普通に気さくに話してくださるような本当に素敵な方でですね。
でも2大会連続金メダルってあの方だけなんですよ。有森さんだけなんですよ。
日本で唯一の2大会連続
メダリスト。そんな偉業成し遂げられた方が気さくな方。
いや本当素晴らしい、あの人格をお持ちのですね、はい、人間性も素晴らしい方だというふうに思いますし、行動力が何よりやはりすごいですよね。
普段はどのような格好されてるんですか？
スーツ、お洋服は全然普通です。
あ、そうなんですか、
はい、ピンクの何でしょう、チュニックのような可愛らしいお洋服を着られたりとか、はい、でも本当にですね、あの私がこんなこと言うの大変失礼なんですけど、はい、すごくこうお茶目で、なんかこうなんかすごく本当にあのもう好感持てるような方です。
これからますますこのアダプテッドスポーツセンターの、
はい、
サポートセンターの活動が楽しみですね、
はい、そうですね、ぜひ皆さんあの、はい、いらしてください。お待ちしております。
はい、わかりました、はい、それではですね、真田社長、この中旬のアップデートの番組ではですね、はい、ゲストさんの夢を伺っておるんですが、
はい、
真田社長の夢を聞かせていただいてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。夢とあの、言うのかどうかはあのちょっとわからないんですが、私たちはあの誰もが、自分らしく、輝いて、そして、人生が豊かになる、そういう、社会を作りたいというふうに、それを目指して事業もやっております。でその中でですね、先ほども、アダプテッドスポーツサポートセンターの活動の中でお話ししたと思うんですが、
はい、
その人たちの人生が少しでも良くなるような、そんなきっかけ作りをですねしていきたいというふうに思っています、
うん、
これが事業であったり、こういったですね NPO の活動であったり、またいろんなところでこういう発信をさせていただく、こういうことでちょっとなんか一歩踏み出してみようかなというふうに思っていただく、そんな背中を少し押させていただいて、ちょっとでもその人の人生が良くなる、そういうことの、関わりを、人生をの、私はあの目標というか目的に、今現在、してるかなという感じです。
はい、どうでしたか？いや、真田社長の今日のいろんなお話をまたリスナーの皆さん、私自身も何か背中を、押していただいた感じがします。
ありがとうございます。
いつも前を向いていらっしゃる真田社長ですね。真田社長のこの情報の発信はですね、Facebook でひらがなで真田明子検索としていただきましたらヒットいたします。本当にいろんな情報、それから、普段勉強していらっしゃる本のこととかですね、情報が盛りだくさんになっておりますので、ぜひ一度検索していただけたらなというふうに思っております。はい、それでは音楽を挟んでエンディングの方に参りたいと思います。皆さん、エンディングの時間となってまいりました。番組から大事なお知らせございます。中旬の番組は8月から関西チャンネルになりました。関西チャンネルの中旬のアップデートというふうに覚えてください。関西チャンネルです。番組の紹介ページにも書いておきます。番組の紹介ページは中旬のアップデート検索としてください。中旬はカタカナでお願いいたします。中旬のアップデート検索です。紹介ページには本日のゲストの真田明子さんのお写真や収録風景の様子などもアップしておきますので、どうぞご覧くださいませ。真田社長、今日と2回にわたってご出演いただきましたけれども、収録はいかがだったでしょうか？
楽しかったです。
楽しかったですか？
はい、ありがとうございます
よかったです。はい、真田社長に来ていただいたおかげで、いろんな明日すぐする掃除のこととかね、素手とかで、ちょっと今勇気がいるんですけれども、
すぐ慣れます。
慣れますか？快感になりますかね？
快感になります。
掃除道を目指してお家ピカピカにして、家庭円満、いろんなことを円満にして過ごしたいなっていうふうに思った私でございます。はい、リスナーの皆さんはどのようにお感じになったでしょうか？はい、今日のゲストさんはステージケア代表真田明子さんでした。パーソナリティは中旬こと中井純子でした。今日も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。それではさようなら。
さようなら。
バイバイ。
バイバイ。ありがとうございます。